どうも、コチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。お盆ということで、平日なんですけどね、お休みの方も多いのかなと思いつつ、今日も張り切ってボイシー発信していきましょう。今日のテーマは AI ですね。タイトル、人間は AI に性格と感情を求めたと。そんな話していきましょう。きっかけはチャット GPT ですね。GPT-5 が登場して、これはまたすごいなぁと世間がね、ざわついているわけですね。で、これは内容もさることながら、ちょっとね、一部騒動になったところが面白いなぁと思いましたので、そこを本題として話していきたいなというところです。で、その本題の前に内容としてはね、僕も AI の専門家ではないですし、システムの専門家でもないので、わからんのですが、やっぱりすごそうだなという感じはします。で、GPT を使っていて、今までだとね、嘘つくな、こいつって思うこと結構あるんですよ。特に、法律関連の質問とかは、昔の法律で今はないものとか引っ張り出してきて、こうですみたいな感じでね、断言したりするので、いや、ちょっと嘘つくの本当にしんどいなと思っていたんですけど、この嘘をつく可能性っていうのはかなり減ったという話ですね。で、使っている限りでは、ちょっとまだよくわからないんですけど、その検証結果ではかなり減っているっていう感じです。あとはコードを書く作業ですね。エンジニアとして、GPT-5 に頑張ってもらうときに、ゲームが結構すごい感じで作られていましたね。で、公式でね、この GPT-5 で作ったゲーム、いろいろと見れるんですけど、これをものの2、3分でコード書いちゃうのはすごいなという感じがします。ただ、これに関してもね、僕は素人だから、その前のモデルでもコード書いて動くゲーム、実際に作れてましたからね。いや、すごいなぁと思ってるんですけど、それをはるかにしのぐね、感じで出てきているというのが、サム・アルトマン率いるオープン AI のデータからわかると。ただね、これらに関しては GPT-5 出ますよと。で、オープン AI および代表 CEO のサム・アルトマンが結構期待値を上げまくったので、ちょっとね、期待値ほどではなかったのかなという見方、そういう感想っていうのも市場には実は広がっていたりするらしいです。あとは UI のちょっとした部分で、今までこう GPT とその会話をしているときにね、会話の吹き出しってあるじゃないですか。LINE とかでもね、吹き出しみたいな感じになりますよね。向こうの喋っていることと、こっちが喋っていることっていう感じで。で、LINE は当然に着せ替え機能とかっていろんな色を選べるんですけど、GPT って特に選べなかったんですよね。白をベースカラーとして、吹き出しも、吹き出しがあるだけっていう感じなんですが、吹き出しにね、アクセントカラーが付けられるようになったっていうね、UI のちょっとした変更なんですが、これはね、実は結構いいんじゃないかなと個人的には思います。無機質なものがね、よりいいこう、人と人と会話をしているわけではないんだけれど、 AI だからね。でも、より AI っぽさがなくなっていく、そんな感じになっていくのかなと。まるで LINE をするように AI と喋っていくのかなという感じがしましたね。で、他にも内容はたくさんあるわけですけど、その内容もさることながら、一番の変化、良かったなと僕は思うものが、その適切なモデルの選択をしてくれるっていう機能なんですよ。今まではチャット GPT 開いて、当然いきなりね、検索窓のようにガチャガチャ文字打ち込めるんですけど、そのモデルってたくさんあったんですよ。言うに片手では足りないぐらいのモデルがあって、推論をするときはこのモデルが適切かなとか、ただ検索をするというか、ちょっとしたことを聞くだけだったらこのモデルが適切かなとか、よくわからんから全部 4O にお任せしようみたいなね、そんな人多かったと思うんです。僕もその一人だったんですけど、これからもその内部側ではいろいろなモデルがあるんですが、 GPT-5 以降はもうモデル選択をこっちではできなくて、その自分たちが質問をした、ユーザーが質問をした内容に応じて、あちら側が適切なモデルで、適切な回答を出すという形になりました。初日とか次の日っていうのは その選択がね、誤っていて、変な感じになってるっていうのもよくネットで騒がれていたんですけど、GPT に関してはそういう形で進んでいくとなっているわけですが、ここがね、 ちょっとした騒動になったんですよね。で、まあこれが何を引き起こしたかっていうと、GPT-5 になって、ちょっと回答がね、淡白になったんですよね。で、これは OpenAI もすでに公式で見解を述べているんですが、まあ今回のモデルは、過剰にオベッカを使わないようにしたっていうね、まあそういう表現を使っているんですよ。で、これは僕も本当に以前から思っていて、まあ別に GPT だけじゃないんだけど、すべての AI に言えることが、そう簡単にユーザーを否定しないんですよね。あ、それっていいね、でもね、みたいな感じで、まずは肯定をするオベッカを使うんですよ。でも僕は AI にそんなことを求めてなくて、合理的に正しく正確な答えを出してほしいので、僕が間違ってたらね、もうそれは全然違いますみたいな感じで、バッサリ切り捨ててほしいんですよ。なので、まあ、オベッカを使うと、オベッカを使うなと。もうとにかく合理的にバッサリ厳しく対応してくれみたいなことを AI 側にいつも言っていたんですけど、まあそれがね、まあ言う必要もなくなるのかなというところは一部期待をしているんですよね。ただこれに関しては、その前のモデルね、 GPT-4o、 これが良かったと。何が良かったかっていうと、当然その能力は落ちるわけですよ。5より落ちるわけなので、何が良かったかというと、対応の仕方ですね。テンションとか、まあだからこのタイトルにもあるように、性格とか感情とか、絵文字の使い方とか、びっくりマークの使い方とか、まあそれが良かったな、懐かしいなって思う人が、その性格が好きだったんだっていう人が、非常にたくさん現れたんですよね。で、ここはね、正解がないから難しいところだなと、OpenAI も難しい、その選択を迫られたんだろうなと思いました。合理的にその答えがあるものを導き出すのは、まあ簡単じゃないですか。答えは一つしかないわけだから、1たす1っていうのは2なわけでしょ。まあこれは簡単なんですよね。AI にその答えをデザインさせるのはね。でも一方で、その人に合わせた、そのテンションとか、感情の抑揚とかっていうのは、もう正解がないからね。非常に難しいところなんだと思います。で、今回そんな騒動になったと。人間は AI に、まあ、合理的な、ね、答えとかを当然求めるわけだけど、僕は特にそうなんだけれど、そして僕は性格とか感情っていうのはあんまり求めないんだけれど、でも人間っていうのは性格とか感情とかテンションとか、そういうものを AI に求めたんだなと。まあ僕個人的な意見としては、過剰に求めたんじゃないかなと思いました。で、まあ、ここからね、OpenAI すごいなと思うのが、まあ、課金ユーザー限定にはなっちゃうんだけれど、レガシーモデルっていうね、まあ、選択の余地を残して、4o がいい人は、4o を使ってくださいと。いうような感じになってるわけですよ。選択することができるんですね。まあでもこれっていうのは、なんかサーバー問題とかいろいろありそうな気もするんだけれど、一番上のグレードの5っていうのを使う人が多少減るので、まあ OpenAI 側にとっても、まあサーバー問題にはプラスなのかもしれないなとかね、まあいろいろ考えてしまいましたね。まあとにかく僕が見ていて一番気になったのは、この人間が AI に性格、感情、テンションなどなどを求めたっていうところです。で、まあ他にもね、いろいろと対応はあって、まあレガシーモデル使うよりはさ、僕は5使った方がいいと思うんですよ。だって AI としての性能は5が今ナンバーワンなんだから、チャット GPT の中ではね。だから5を4o っぽく返答してくれるような性格、感情、テンション、それにしていけばいいので、まあこれはね、GPT のカスタム指示っていう設定を使えばいいかなと思います。まあ返答のデザインみたいなものをすることができるんですね。まあこれまでもいろいろ使ってる人はいると思うんですけど、例えばユーザーの呼称だよね。僕だったら、カオルちゃんって呼んでほしかったら、カオルちゃんって呼んでねってね、GPT に設定することができるわけですよ。で、税理士とか、そのインフルエンスというかね、発信活動をしてるよ、お金の教育活動をしてるよって、まあ、そういうものを設定しておくと、まあ、あらかじめね、GPT がそういう認識をして、まあ、受け答えをしてくれるみたいな設定があるんだけれど、ここにね、GPT の特徴を与えられることもできるんですね。で、それは文章で与えられるので、まあ、こういう口調で喋ってとか、まあ、それこそ 4o みたいに喋ってっていうね、特徴を与えれば、おそらくそれに近い形になりますので、で、まあ、分かんなかったら、まず GPT に聞けばいいんですよ。 チャット GPT のカスタム指示の設定っていうのがあって、以前のモデルの 4O みたいにあなたを喋らせたいんですと、特徴を与えるというところにどんな文章を書けばいいですかって GPT に聞いちゃえば多分答え出てくるので、まあそんな感じにすると、頭の良さは5で、口調は 4O のままだよっていうね、まあそんなのが出来上がるんじゃないかなと思います。あとはまあ入力めんどくさいよという人はね、プリセットされている性格っていうのもあってね、カスタム指示の中に皮肉屋とかロボットとか聞き役とかねオタクっていうね、まあこの4つだったかな、あと1つデフォルトか、まあこの5つでまあ性格をね、変えることができるんですよ GPT のね。なのでまあこれを選択するだけでもね、だいぶ印象変わりますから、まあそれでも結構いいのかなと、まあ、とにかく答えだけ導きたいよっていう方はね、ロボットをね選択すればいいと思いますし、オタクとかを選択すると結構ね、その細かいことを言ったり、あとはテンションが高かったりするので、まあ 4O に近いのかなと。皮肉屋はね、まあ皮肉めいたこと言いますねこれね。でもそのなんだろう、これを求めてる人いるのかななんて思うんだけれど、まあおべっかが批判されてたから一応入れたのかなっていう感じなんですかね。まあこのあたりを使っても面白いかなと思います。まあ面白いですよね。このチャット GPT ってさ、今までのモデルはおべっか使いすぎで嫌だみたいなことが言われてたんだけれど、おべっかを使わないようにしたらそれはそれでなんか前のモデルが良かったとか批判されちゃうっていうね。結局市場が言っている言葉だけを受け入れても、市場がね、そうなんだろう、イエスというか、100点を出してくれないっていうね、本当に難しいなと。まあ AI とかに限らずね、ビジネスっていうのは難しいなと思いましたね、見ててね。市場の声を聞いて、それに見合った商品を出しても売れないっていうね。まあこんなことは日常茶飯事であるんだろうなということも思い知らされたなというお話でした。まあいずれにしても、人間っていうのは合理的というよりは非合理な生物なんだなということは、よくわかりますね。なので、まあ、とんでもない合理主義のね、AI と、まあ、非合理の象徴みたいなものなのかな、生物の中ではね。まあ、その人間とが今後でどんな未来を織りなすかっていうのはね、注目して見ていきたいなと思っています。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。